はい、皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。毎月第4週目の木曜日はアーティストや、アートに関わる話題の人々を、お招きしてお話をお聞きするインタビュー番組です。パーソナリティは石田浄土をお送りいたします。名付けてアート浄土。本日のゲストは、パリに、お住まいの松谷武定さんです。松谷さんは元舞台グループ所属の作家であり、工業用ボンドを使った作品で今や国際的に知られた有名作家のお一人です。もはやパリにお住まいをされて51年を経過される、名実ともに国際作家のお一人です。今年イタリアで開催されました、ベネチアビエンナーレ、現在もまだ開催中ですけれども、国際部門の日本作家として参加され、本日は一時帰国のお忙しいスケジュールの合間を縫ってスタジオにお越しいただきました。本日は芸術オリンピックとも言われる国際展の舞台裏をも含めた体験を通した貴重なお話をお伺いしようと思います。松谷さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、松谷です。今日はお招きに預かりましてありがとうございます。何なりと聞いてくださったら、はい、私の言える範囲で話したいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。日本でベネチアビエンナーレと国際ビエンナーレいろいろありますけれども、はい、ベネチアビエンナーレが、日本部、各国部門と国際部門2つの部門があって、松谷さん国際部門の方の、推薦作家として、総合キューレーターのパリのポンピドーセンターですかね、はい、の、方から選ばれたというふうにお聞きしております。そのあたりを、ね、はいはい、今日は、お話しいただければと思います。はい、この番組は株式会社高野のご協力でお送りいたします。で、お話をお聞きする前に、早速京都これからラジオと、毎月、これからラジオが推奨します、これからソング、これソンをお届けいたします。10月のこれソンは第2週のパーソナリティでもあられます竹上久美子さんの、アルバムスローボートよりラウンドアバウトです。ではお聞きください。
どんな賛美か 自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それでは、ゲストコーナーに参ります。マッタニさん、今回ベネチア・ビエンナーレに参加された、はい、経緯あるいは現地に招かれてですね、作品展示を終えられた、終えられるまでですねの、作家の視点から感じられたことをいろいろとこれからお話をお聞きしようと思うんですけれども、ベネチア・ビエンナーレって、あちらこちらで、こう聞いてきましたけれども、これが明治27年に始まって今年第57回目ということを今回お話をお聞きするにあたってですね、調べてびっくりしたんですけれども、そのあたりも含めていかがですか。
そうですね、まあ、芸術家、まあ、画家である以上はこういうところにはいつかは出してみたいと思うのが、まあ、これは作家の本音ですけれど、私の場合は、1966年今から51年前に、フランス政府の給費留学で29歳でヨーロッパに行っております。であちらで制作をしてたわけで、その制作したものを今回は、その結集というかその仕事を外部の方が見られて出品することになりました。
それはあのあれですか、特にあのポンピドーセンターの、
はい、
総合キュレーターって言うんですかね、
今回の。そうですね。
その、キュレーターの方、国際部門の、キュレーター、
これはですね、はい、あのビエンナーレっていうのは各2年ごとにやるのがビエンナーレ、3年ごとにやるのがトリエンナーレと言いますが、はい、第57回ですから、伊沢さんもおっしゃったように、もう戦争以前の頃からこういう催しをやってたわけです。で毎回、それぞれ違った、ディレクターっていうんですか、その権限を持つ人が選ばれます。それはどこの国か誰かは我々には分からないけれど、今年は、国立ポンピドーセンターの主任学芸員クリスティン・マセールという女性が選ばれて、その方の、目で、国際部門、それからパビリオンというのがあります。これは国際部門は世界の中から創作された人をどの国を問わずに選びます。それからパビリオンというのは各国が、館を持ってまして、まあほとんどのヨーロッパの国、アジアの国、アフリカの国、まあ、これは必ず財政的な力がある国は大きな建物を作って、33カ国のパビリオンがあります。で日本のパビリオンももちろんありまして、このパビリオンの、作家はその国の選ばれたキュレーターが学芸員ですね。一人の作家はその人の目で見る、それが33カ国各国の、
なるほど、
学芸員が選んだ作家がパビリオンです。で国際部門はそれを総合したこのクリスティヌ・マセルさんが、それも含めて、それは選んでないけど含めた総合キュレーター学芸員なんですね。で彼女の目でまた違った世界の中のある程度過去に面白い運動をした人とか、今面白いことをやってるとか、それからある程度テーマのようなものを作って、一貫作ってるんですけれど、建物の中にあるわけですね。でベニスのある、ベニスは古い町で、7、8世紀からまあ貿易とかいろんなことが盛んで、その後その港町ですから、そこにお船を作るところもあって、貿易船をよく作ってたわけですね。8世紀ぐらいから貿易船を作ってた。もちろん補船、今のようなエンジンがないですからね。その 建物が3キロ平方ぐらいの広大なところにその建物そのまま残っているわけです。で一番このアルセナーレというのがそういうお船を作る大きな造船所でありながら、後半の方は第一次大戦までは兵器所というんですか、そこで軍艦と言いましたが、今のようなソフィスケートなその船じゃなくて、いわゆる補船の作れたやつを作ってた建物がそのまま残っているわけですね。それは史跡にも指定されてまして、そこを使ってこのビエンナーレというのが始めたというのが、まあ歴史的に言えばそういうことですね。その今年57回目がポンピドーセンターのキューレーターであったと。それで私が選ばれたというのはまたこれ追って話していきますけど、まあ、そういう戦いのあるビエンナーレがまあ続いているということです。
なるほどなるほど、はい。いや我々、それでてっきり今おっしゃった33カ国、はい、各国のパビリオン、その日本パビリオン の、はい、その財政的な基盤というのは国際交流基金がそれにされてて、ははは、そして日本の作家が選ばれると一人、はいはい、ですね、そのことが国内で報じられてるもんですから、
もちろん、はい、
ちょっと今回の末谷さんの国際部門と日本部門とこの2つがあってっていうですね、その辺の整理ができてないままに我々認識されてた、う
ん、それは分かりにくいこともあるんですよ ね、 ですね。それで私たちも知ってたのはそんなに細かく知ってたわけじゃなくて、自分が参加したからそういうことを体験しましたしね、
はいはいはい。
それとやはり世界にはもっと33カ国以上がありますけど、うん、そこでやっぱり経済的にも作れない国もあるんですよね、うん、それはまたそのアルセナレという建物ですね、別の形のところにあるんですけど、はい、その中の一部の大きな建物の中に、うん、自分のところの国の力が、まあ、弱いというか、はい、予算が少ない人たちの国の部門も点在し、他の国のパビリオンと言わないですけど、その大きな建物の中に固まってあったりしますね。でも基本的にはパビリオンを作ってるのが各国の代表作家ということは、もうこれいつの時代からそうなったかちょっと分かりませんけれどね、パビリオンの場合はね、はい、最初その明治の頃からやられた時はどういう形でやられたかちょっと調べてみないとね、分かりませんけど、
いや、それでちょっとあれなんですね、一番最初1895年そのまま明治27年ですよね、
はいはいはいはい、
始まった時これ、調べてみますと主催がですね、はい、びっくりしたのは NPO の団体で、はあはあ、主催者がですね NPO 団体のベネチアビエンナーレ財団というのが、
ね、
そのこの主催者だそうで、
はいはいは
あ
は
あ、でそれをイタリア政府がこの講演しているということを、まあ、松谷さんお招きするにあたって少し予備知識の
方ですね、勉強して、そこまでは詳しく調べて、はい、
してびっくりしたんですけども、
はいはいはい、
これやっぱり行かれてですね、はい、そのクリスティナさん、
はい、
クリスティナさんがまた選ばれた経緯っていうのは何か、あれですか、うん、
それはね、
はい、
明確にっていうかね、
はい、
まあ、かいつまんで言えばですね、はい、私はまあ51年パリに住んでて、
はい、
まあ、具体美術というまあ前衛運動のグループにいたんですけど、うん、まあ、29歳までいてヨーロッパにたまたま留学証をもらって行ったと、
はい、
向こうに行けばもうゼロからの出発ですよね、
は
い、ですから最初はまあ休止期間が6ヶ月だったから、うん、その休止期間が済めば帰ればよかったけれども、うん、そこに住むことになったっていうことになったわけですね。
ああ、はあはあ、
それはいろんな理由があって、まあ、うん、一つはやはり、うん、ヨーロッパの、うん、美術の世界に興味を持ったのと、それは歴史的にもそうですね、うん、だから余談になりますけど、
はい、
行ってから語学をやりながら、うん、エジプトのルクソーとかね、
は
あ
は
あ、ああいうところの古い紀元前のものを訪ねながら旅をしてギリシャに帰ってきて、
うん、
ギリシャで近代国家の、歴史を見、そしてイタリーのルネッサンスを見、
うん、
そしてフランスに帰ってきてホッとしたんですよね、
はあはあ、
そんな 日本で知ってた作品、あの写真とか歴史っていうのはやっぱり本当のこの目で見てないんですよ。で人間ってやっぱりね、目で物を見るってことが一番大事なことでね、これはこのマスコミニケーションとかね、マスプロダクションが発達してもね、これは二次的なもんだと僕は思います。生きてる人間がね、五感というものがあります。この五感で物を感じることが大事、それは子供でも大人でも、これからますますそういうこととの戦いになると思います、まあ、そういうこともあってヨーロッパにやっとね、ここで何か作ってみたいなと思ったんです。それが版画でした。それはスタンリー・ウィリアム・ヘイターという、僕が生まれる前に、彼もイギリス人だけどヨーロッパのパリが好きで、そこに創作版画工房を作って、ピカソ、ミロ、ヤコメッティと創作した人に実験版画を共に作ってた、その工房が行った時に、今から51年前にヘイターのアトリエ17という版画工房がモンパルナスにあったんです。で6ヶ月も給費が終わりかけてたけれど、作りたいからそこに入ったのが運の月、そこからの出発で、舞台でやってた全員運動っていうのはものすごく役に立ってるんですね。僕の吉原二郎という方は戦前からの画家で、苦しい時代を経て戦後日本は壊滅状態になった、しかしね、頭まで意識まではアメリカさんは壊さなかった、その中でまず経済を立て直さないかん、その経済のエネルギーと若さ、残った日本人ですね、戦争に負けて焼け野原になって、やっとこれから特に経済が動き出した、芸術家もそれにものすごく刺激されて作り出した時代に僕の青春時代があったわけです。その時のグループが、吉原さんという人が、人の真似をするな、今まで日本は真似してやっと大きな国になった、それはもういいじゃないかと、様式形式を否定したんです。それが具体の運動、その中に惹かれて私は入って賞をもらっていった、それが下地になってあこにいることがね、かなり力になりましたね。
なるほど。
それでそうこうしているうちに、まあ50何年経ってきたわけですね。である時に、そのクリシン・マセラっていう人は僕知らなかったですよ、あのポンピドーのそういう、あの選ぶ一番上の方だということは、電話がかかってきたんです、アトリエで作品作ってる時にね、で、あなたは松谷かって言うから、ウィジュシー松谷と返事して、会いに行きたいって言うんですよね、会いたい、そうですかと、今忙しいから、まあ、後日会いに来てくださいって言ってね、来られたんです、その来られた理由は、あなたを、あのイタリアのベネチア、ベネチア・ビエンナーレに出品していただきたいと思いますが、いかがなものでしょうと、でそこでね、僕、舞台はねえって言ったら、それはやめてくださいと、舞台は知ってますと、もうグーゲンハイムでも、パリのジュード・ポームでも回顧展をして知ってますと、その後の後を私は追っかけてきてから推薦しましたと言われました。それが51年目の今です。
そうですか。今の話で、その松田さん、1966年、29歳とおっしゃったんですが、そこでいろんなところを回られて、そしてヨーロッパに、その平田のところに、そこにあの拠点を定められる、その時に一方でですね、美術史の流れの中でアメリカとヨーロッパのこう比較というか、どちらにっていうような前はもう全然
思考にはなかったんですか？迷いというよりもね、それは絶対あった。
あったんですか？
一つはね、やっぱアメリカっていうのは大国ですよ。日本に、日本も戦争にアメリカのために負けたんですけどね。経済大国ですわな。それでヨーロッパは経済大国である面はあるけど、歴史大国ですよ。思想哲学はヨーロッパ。アメリカはやっぱりその物質資本主義の最たる方ですからね、その2つの世界はね、日本の若い作家にもアメリカは絵が売れるっていう魅力があった、大きなものを作って、それと歴史はないとは言えない、もう歴史はありますけどね、ヨーロッパのような保守的なものはないです。やっぱ新しいものを広い国で広い土地に作って、車でも大きいでしょ、何でも大きいでしょ、だからそういう大きいところに大きな絵が売れるというので、アメリカに行った作家、荒川周作さんとか川音さんとか、でパリもやっぱり歴史的に 油絵印象派からのね、やっぱりフランス、ドイツ、それからヨーロッパのいろんな国が歴史、美術の歴史以外に哲学思想を築いてきてる、そういう深さを持ってるんですね。だからある程度そういう学生運動なんかした人はパリ行きましたよ。やっぱりそういうマルクスとかいろんなことのことを分かってくれるのはヨーロッパだと、はい、だから全学連の人たちだよってね、皆さんやっぱりヨーロッパに憧れて運動してたじゃないですか。だから2つ違った、ね、価値観を持ってヨーロッパに。それで日本はなかなか保守的でね、そういう現代美術がなかなか売れないんだ、分かってくれない。分かってるんだけどね、日本人っていいものを作ってるのにね、主観がないから率先して決められない弱さ持ってる、はい、それじゃあもう外国に行って自分を試してみようと、で僕はその試してみようのは具体で試しとったんですよ、
はいはいはい、
あの小さなね、大阪と神戸のわずか数十キロの中で数十人の作家がね、人の真似するのは誰もやらん殺されてね、もちろん操り人形みたいな吉原さんをしたってね、爆発されとったら吉原さんが泥の中に入ったでしょ、村上さんが髪を破ったでしょ、ああいう瞬間を作るね、その日本の価値観っていうのはね、過去の本当にいいものを作ってきたことは形式化様式化してたのが吉原さんにしてしようとしたと、
あ
の美術を否定したんじゃないんです、そんな小さなところでそういう運動があったのを僕らは西宮にいたから、それを見て聞き、その先輩連中にやっぱ憧れましたよ。そんなこともあった下地で言ってるから、別にその時はねアメリカ行こうとか、フランス行こうとは思わなくてね、これはおかしな現象で、そっちの人とどんどん来とったんよ、ジョン・ケージが来たり、ラウシェンブルグが、ね、大阪のね小さなピナコデーカという油醤油油蔵をね、現代美術の館にしたところに来てたもん、すごかったですよ、そのエレギーター、そこにいたから、あんな外国人は来るわと思ってたくらい、それを留学生を給費もらったから、たまたま押し出されるように行ったのが、またね人間の若さですよ、向こうで考え直したんですよ。芸術とは何か、私とは何か、国を離れず客観っていうのが生まれるでしょ、主観の自分が日本を客観的に見る、芸術を客観的に考える、それも狭間に考える、29年間の松谷の時間と、ヨーロッパに住み出した時間の狭間に自分が置かれる、その時に何をオリジナリティをどこから作り出していくかっていう問題が起こるんですよ。それはそこに住まないとやっぱりね、それと一つはここに来たら負けたくないと思った。やっぱりね戦前の人間ですよ、外国に負けたくないのはね、車やカメラやいいもの作ってそれですよね、我々もそんなのあったな、そういうところは一つのモチベーション動員、
そうですけどね、はい、いやそれで あれですか、前半の話でその吉田さんが言われた、美術を否定したんじゃなくて様式形式、
それはあるでしょ、京都なんかそういう立派な人いっぱいいますよ、だけどその後真似たりね、そこから出れない、これはね何も日本人だけじゃない、芸術っていうのはそんなに簡単にね世界を制覇するようなね、こういう機能的なものを作るのと違う、一世紀経ってやっとこ答え出るようなね、これは芸術の宿命を持ってるんです。そういうことを向こう行って僕は分かったね。それはヨーロッパです、日本だってあると思いますよ、あるのも学校でそういうこと教えないんだわ、教えないから子供の時から、それと海外出ていくことも最近少なくなってるんですよね、これは出ていかないとね、島国のいいところはそれよそから攻められない、戦争で攻められない、それはもう過去のものですね、今北朝鮮が一発なんかしたらどうなるかわからないような時代じゃないですか、人間の問題抱えてる時にね、あんまり若い人なんかもこう日本にこう固執しないでね、住みやすいもん、日本ものは安いし、ええもん作るし、何にも不自由しないけど、不自由してるのは、未来生きるというね、本当の本音が出てこない。それは僕帰ってきていつもそう思うね。その建築書類のあれね、古臭くないよ。そういうね、なんかね、それは建築書類の相手をこれするんじゃなくてね、自分の中で客観性を持って建築書を持って作るようなね、これは関西人だからよくそんなこと言うけどね。だから伊作家はね、そういうのをみんな持ってる。余談になりました
ね。いや、それで本来ならですね、ここで あれなんですね、ゲストの松谷さんに、紹介の曲のお願いをしてっていうことで音楽聴いてもらって一息ついてもらうんですけども、今日はもう できるだけ限られた短い時間の中で、たくさんお話を聞かせていただきたいので、後半の部分にですね参りたいと思うんですけども、はい、一つはまたこう制作をされていく中で、はい、日常のですね、制作毎日、まあ、またさん、決まった時間に起きて決まった時間に制作されてっていうようなお話を、
きちっとしたもんじゃないですけどね
積み重ねの中で特に意識されてこうされてることっていうのは
意識してありますか、意識してすることはもうやっぱり健康につきますよね。やっぱりこれ健全な頭がないとね、はいはいはい、まあ、もちろん体を悪くしたこともありますからね、余計そういうことにこだわるかもしれないけど、はい、まあ別にだからといってお酒も飲みますしね、そんなに頭もいい方でないからあれですけれども、でもああいうなんか、まあ、パリなんか特にそうかもしれない、半分以上が外国人なんですよね、はいはい、で国がそれぞれ違うから何を考えてるのか思考がどうなるのかね、その簡単に決められないね、不思議な街ですね。一方パリを出たらもう保守的ですよ、日本よりも保守的かもしれん。パリなんかね行ったことないような人がね、僕も田舎の家あるけどそこに住んでる人なんかもう行ったことないって言います。1年に一遍も行ったら違法でね、で過疎化はもちろん進んでます。まあそれで、まあ、そういうパリという国際都市でいるということはね、そこのいろんな人間をこう肌で感じたりね、見たりね、それが人間同士の疎通と、それからそこで展示されているものもね、その国の人が、僕は日本人でしょ、東洋の経験体験したものの中から創作してる。でも東洋のものが出るんですね、そしたら東洋でない人のも出るんですわ、その個性が見れるのがすごくインターナショナルな意味でね、国際都市の良さですね。悪いところはああいうテロが起こりやすい、それはもうあんなとこ入りやすいから、ああいうところを狙ってやる方が相手には有利ですからね、日本でやるよりかあそこやった方が有利ですよ、それは世界的にも知られるしね、ストライキと一緒ですわ、社長さん困るためにね、例えばある時地下鉄の鉄ストライキやってる時にゴミを拾ったんですよ、えらい怒られた、あんた何をしとるんだよ、我々は困らしてんのに拾ったら困るって、そういう思想を持ってる、まあ、それはフランスですけどね、そんなのもこう51年もいたらね、日本人っていうか自分の体は変わりませんよ、でもそこで影響は受けますよね我々って、
いやそれで、こだわるようなんですけど、この様式とですね、形式をですね、
それ難しい問題です。
それをその使用されるのに、マッタさん見てると、それは工業用ボンド素材、
それはまあ方法としてそういうのを選んだけど、それどこを言ってるか言ったらね、いいものはみんな初めからいいんですよ、それは同じようにそれ以上の超えられないものを作っていく様式っていうのは、これは品物はいいですよ、技術はそれじゃいかんです。その人が一人いたらその人しかできないものがあるはずだけなんです、あるわけなんです。それを次の人が同じことをやったってね、それ以上には出られない。ただ近いものを作れます。ピカソがあんだけ、ミロがあんなん、そしたらそれの影響を受けてやるのはいいですよ、いつまでもそれじゃダメということです、それは吉田さんが知ってて形式様式と言ったんで、まあ、難しい問題があるじゃないですか、工芸と美術であるじゃん、どこまでが工芸なのか、どこまで、例えば八木和夫さんっていう、すごい素晴らしい工芸、陶芸、あれ工芸って言わへんですよ、
言わないね、
ここに綺麗なお茶碗があって、これは、その辺の難しさですね、それはまあ、それ一つにしたってそうですから、結局その八木さんという個性のある人、吉原さんという個性がある人、それのことを吉原さんは様式形式と言ったんでね、それはそれがあってそういうことを言えたわけですよ、様式も形式もないところは原始時代、それは、
まあね、いや、それで次にですね、もう一つその、まあ、日本のみならずですね、国際的な舞台でずっとこう発表活動を続けてこられた松谷さんがですね、まあ、日頃を感じておられる、特にまあ51年間も、パリにですね、こう住んでこられて、特にそこからですね、日本のその うん、アートの世界といいますか、アートだけじゃなくて、うん、まあ、日本の現況ですね、こう見られて、うん、特にこれからまたの同じくやっぱりマッタさんが29歳で向こうに行かれて、その当時感じられたと同じように、はい、世界を目指している若いアーティストたち、夢を持ったアーティストがいっぱいいてると思うんですけども、
そうですね、それはなくなった
らね、アーティストたちに望むですね、プロって言いますか、毅然のないところで、
ね、
ご意見、
それはやっぱり、
いかがですかね。
それはね、うん、やっぱりこれだけ文明、いろんなあの、機械文明が進んでね、うん、はい、人間も便利になって本当に暮らしよいけれど、うん、やっぱりさっきも言ったように人間の生き物の五感があるんですよね、はいはい、こういう五感があって人間が生きてる子ということは消せないんですよね、うん、それは消えるのは僕は死んだら消えますよ、はい、だけど今の若い人はこれからその五感を生きてる人間を自分でどう気づいていくかっていうのはこれは人間の使命ですわ、はい、でそれが、まあ、コンピューターっていうのがあの、うん、コンピューターじゃなくて、こういうあのこういう何て言うんですか、あのミクロの世界があって、はい、コンピューターも含め、はい、そういうものに制覇されてしまうかどうかの問題もあるわけでしょう、うんうんうんうん、例えば5と、はい、5の将棋とのすごい人が機械、コンピューターと競争して負けた、勝ったってそんなしょうもないこと言ってるわけですやんか。それは機械は素晴らしいですよ。だけどこの人間の切ったら血が出るこの人間がどう生きていくか、それを認識していくことと、それからもう日本やのフランスやなんてもいう時代じゃないんですよ。人間がこれから平和に生きていくためにまず戦争をやめなきゃいかん、人を殺すことをやめなきゃいかん。だからね、安倍さんなんかもあんなことの今日まで憲法のことにこだわってなくて、日本はもっと平和をやるんだと、原爆福島でえらい困ってる日本政府がね、一言も言ってないねん。こんなだらしない国はないですよ。僕恥ずかしいわ、うん、ヨーロッパの人たちはそういうこと知ってますけど、みんなインテリだからね、日本のいいところも知ってるしね、もうそんな日本のいいところみんな知ってますよ。だから中国とか韓国とか彼らも一生懸命勉強してきてね、日本を超えようとしてる。それだけのことを、日本は幸い日本は植民地化されなかったから残った。そこのおごりをね、もっとこれはもうそれ僕が言ったって意味ない、学校だね、はいはい、教育ですね、あ、もうそれしかもう言いようがないけれど、うん、とにかく若い人たちはやっぱりね、うん、それを知るのはね、はい、僕は行った時と変わってないね、自分の国を離れて自分を見たり、うん、日本を見たり世界を見たりするのはまだね、うん、いくらジェット機が10時間でパッと行けるとかね、はい、早くなってもね、人間のだからこの日本の国があって、まあ、あの韓国なら韓国の国があって、はい、町があって、うん、村があって、はい、集落があるのは変わらないですよね、うん、それは、うん、あの少子化とかいろいろ問題があるにしても、うん、そういうものなくなったら人間の意味がなくなるから、はい、そういうことの価値観のそういういいところをやっぱり作り残すような生き方をやっぱ僕ね、はい、若い人たちにもしてほしいなと思う、うん、我々はそういうものがあったからヨーロッパに折れたんでね、うん、やっぱりそういうのは29歳に日本に使われたものが支えになってるんですよ。でヨーロッパに行かないかんっていうのは僕は言いませんけれど、たまたま自分が行って主観、はい、客観を向こうで自分の中に持ち、そういう問答をしながら生きてきたからね、こういうまあ一つの自分の哲学ができたと思うんですけど、ね、公正とは言いません、はい、だけどね、はい、するぐらいの主観客観をもう明確に持ってほしいと思います。もうそれにつきます。
なるね、はい、それで、まだこれから、マッタさんの活躍をですね、我々期待するんですけれども、今年81歳ですか。
81歳になる、
ね、
それでピンピンしてる、
そうですよね。でそのマッタさんが次にその、目指すって言いますか、うん、自分の中でですね目標されてることってのは、
ね、それはもうたくさんあってね、はい、だ幸いいろんな国とか美術館からいろんなことを言ってきてくれますのでね、やっぱりそこで新しいものを作るという、僕はまあ作家ですからね、でそういうものは作るだけじゃなくて見る人もいるんですよ。だからそういう見る人がなくなったらこんなもの必要ないですからね、音楽だってそうだしね。そういう、まあ、今度のビエンナーレもビーバーなんとかビーバー、万歳なんとか 命とかね世界っていうのを作ったけど、うん、そういう題名をつけたんですけど、それはそのただ万歳じゃなくてね、人間がこれだけ殺伐してる時に、せめて芸術というのがあるならね、うんうん、
はい、
人を殺さない、喜びを与え、うんうん、見る人も喜びを感じる、美を感じる、生きているとそこで確かめ合う、こういう空間っていうのはなかなか作りにくい時代ですから、
うんうん、
それをやっぱりやってるのがね、あのビエンナーレなんかも、はい、そういう取材にしてたけどね、作品、うん、あの展覧会の、
はい、
そういうなんか人間が唯一持ってる、動物ではない、うん、唯一人間が持ってる空間、うん、まあ、これは芸術というのか美というのか、
はい、
うん、ね、そういう一つの生産性と違った意識、
うん、
こういうものがないと人間は息苦しくなってしまって困ると思うか思いますね、はい、ね、そういうことをやっぱりお互いに自戒し合ってね、うん、
はい、
それはこういう時代だから何かするんでもやっぱり資本主義ですからね、お金というものはいりますけどね、はい、
うんうん、
その辺今の方が厳しいね、
うん、
いくら豊かになってもね、やっぱり昔ちょっと前の方がまだお金少なくてもね、工夫してあるようにしたりね、紙一枚でもそのように工夫してね、例えば舞台の人だってお金、紙です買う金がないから新聞紙貼ったりとしてたけど、まあ、そんなことはね、はい、もう済んでしまって、うん、今生徒は言いませんけどね、
うん、
人間が生き物であったらそういうものも残してほしいなと思って、うん、なんかね、どっかにやっぱり叩いたらあれでしょ、うんうん、痛いでしょ、
うん、
お母さんが叩いて何してるのって言ったら、うん、子供はね本当に叩かれたら聞きますよ、うん、とか憎くてこの野郎って叩いたらこれは武器になるからね、そういうことです
な。なるほど、なるほど、そうですか。いやいや、本日は、まあ、桃とんとあれなんですけども、お聞きしたいこといっぱいあったんですけども、今日は、
まあね、
貴重なお話をですね、まあ、ありがとうございました。
しまし
今後もますますのご活躍をですね期待してます。まずご健康でですね。
そうですね、ありがとうございます。
我々日本の方から松谷さんの朗報、お聞きするのを楽しみにしております
。
頑張ってください、は
い、
ありがとうございました。
失礼します。
どうも、
はい、
展覧会情報です。アートフォーラムジャルホの松原がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから、10月31日火曜日から11月5日日曜日まで、タイトル月がついてくるように、作家夏雪和湯、写真展です。11月7日火曜日から11月12日日曜日まで、タイトル新風9点、作家8名によるグループ展です。11月14日火曜日から11月26日日曜日まで、タイトルシリーズ地球表皮、作家小野奈々。11月28日火曜日から11月3日日曜日まで、タイトル京都精華大学テキスタイル民生展パート2、作家6名によるテキスタイルの展覧会です。以上、同時代ギャラリーの情報でした。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話ファックス 075-256-6155、オープン時間は12時から19時、最終日は18時までとなっております。続きまして、河原町まで川、ジャルホ京都画廊の情報です。11月1日水曜日から11月12日日曜日まで、2017国際美術交流展、11月17日金曜日から11月26日日曜日まで、細町過去、物質の解放。以上、ジャルホ京都画廊の情報でした。ジャルホ京都画廊へのお問い合わせは、電話番号 075-255-1308、 オープン時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。続きまして、東山古川町商店街のアートフォーラムジャルホの情報です。11月9日木曜日から11月14日火曜日まで、新京碑陶芸展、11月29日水曜日から12月5日火曜日まで、キムウナク漆店。以上、アートフォーラムジャルホの情報でした。アートフォーラムジャルホへのお問い合わせは電話番号 075-551-3131、 オープン時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。最後に、
京都文化博物館別館のジャルホ京文博の情報です。11月4日土曜日から11月29日水曜日まで、三宅由里子展マイクロスコーピックスモールユニバース、エッチング版画による展覧会です。ジャルホ京文博へのお問い合わせは電話番号 075-222-0302、 オープン時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
今日松谷さんのお話をお聞きしてて、やはり日本にとど、まらず国際的に活動されている方だなと思わされられた部分がいろいろありました。とりわけ今日のお話の中で、やはり松田さんのおっしゃった五感の大切さということと、それから日本人の、生きることに対しての本音がなかなか、ストレートに出せないという日本人の弱さといいますか、こういうものを確かに、海外で勝負をするときに日本人のこの生きることへのがむしゃらさといいますか、このことの脆弱さといいますか、この指摘は大変印象に残りました。そしてもう一つは昨今よく言われている AI ですね、人工頭脳との、この、文明と文化の戦いですか、人間が、文明に支配されて、この奴隷にされなっていくというような現状、こういうことに対してどれだけ抵抗できるかというような、松谷さんの生き方、今回ビエンナーレ作家として選ばれたことの理由付けがよく分かりましたって言いますか、このクリスチャン、クリスチンさんと言われるこの、キュレーターが松谷さん選ばれたことの理由が何か分かったような気がいたしました。次回放送は11月23日です。パーソナリティは石田城でした。また来月、さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。ではさようなら。